正宗白鳥作。月を見ながら。縁側にしゃがんで、庭の木の葉の隙間から空を仰ぐと、満月に近い月が涼しそうに青空に浮かんでいる。林家から聞こえてくるラジオは流行り歌を歌っている。草むらには虫の音が盛んで、向こうの松林にはフクロウが鳴いている。そういういろいろな物音を押しつぶそうとするように、力強い波動がほど近いところになっている。あの月は旧の七月の本当の裏盆の月だな。私はそう思って一人静かに初秋の夜を楽しんでいたが、いつとなしに幼い頃の故郷の七夕や裏盆のありさまが思い出された。この季節は幼児の追憶のうちでも最も懐かしいもので、私の心は深い感化を受けているのである。30年前のことであっても、風俗習慣が目まぐるしい変化を続けている日本の現代では、1世紀も2世紀も、昔のことのように思いなされる。碧数の故郷でも今はあの頃の風習は影が薄くなって、宴会へ出稼ぎに行っている漁夫の帰郷の季節を裏盆と名付けるに過ぎないらしい。七夕の竹も立てなくなった。盆踊りは近年全くやめになって、その代わりに素人芝居をやったり、活動写真を催したりするようになった。昔、私たちは、老いたる下男に連れられて、寺の藪へ七月竹を切りに行った。そして、2、3日がかりで書いておいた、薄っぺらな色紙や短冊を、小よりで2本の竹に結わえつけて、庭に立てた。短冊の文字の多くは、曽祖父が編纂して、自費出版をした、七夕教科集から選んで写したのであった。ナスで馬を作ったり、トウモロコシやキュウリやささげなどをいろいろな形にして集めたりして、小机の上に乗せて七夕様に備えた。いり豆を重箱に詰めておいて、七夕祭りを見に来る村の子供に一握りずつ施すのが条例になっていた。夜が更けると、井戸で冷やしたスイカをみなして食べた。盆の少量祭りや墓参りは、祖母の指図に従って、私たちは神秘的興味を持ってよく務めた。15日の夜、満潮が波止場の岸を浸す頃を見計らって、私たちは蓮の葉に盛った供物と共に少量棚を流した。それが波に漂うて、次第に沖の方へ遠ざかってゆくのを月の光で見ていると、霊魂の世界が幼心に空想された。ご先祖は盆の3日間供養した後でお墓の中へ送り返し、少量棚で祀った無縁の亡者は会場へ送り出すのだと祖母は言っていた。海へ流されてしまいにはどこへ行くのじゃろう。私は無数の霊魂が海上に浮かび、海底に沈むことを思って、月夜の海に対して不気味な感じを起こした。海端の住吉神社の境内では、宵から夜中までも踊りが続くので、宵のうちは崩れがちな踊りの輪も、夜が更けると子供が去って、熱心な男女ばかりが残って、調子が揃って、手の音、足の音、音頭取りの歌声が、私の寝床まで心よく響いてくるのであった。故郷の盆踊りは手振りが単純なので、私なども幼い頃にはそれをよく覚えていた。1、2度踊り仲間に加わったことさえあった。20歳前に上京してからは、故郷の踊りもよその踊りも見る機会は全くなくなったのであったが、ある年、今から10数年前に、日立の国、伊豆良の浜で珍しい盆踊りを見た。 季節はちょうど今時分で、月の冴えた晩であった。美術院の首領であった岡倉覚蔵氏が、一時収めていた右翼を張って、再び美術界へ乗り出そうとした時で、一族老頭とともに、その仲間や新聞雑誌関係者などを自分の院政地の伊豆へ招いて、門出の声援を催したが、その余興の一つは盆踊りであった。近村の漁民の一団を呼んで、この地方独特の踊りを踊らせたのであった。岡倉氏自身も水岸に手ぬぐいをかぶって踊り仲間に加わって、調子外れの踊りを踊った。しかし、心身ともに疲労していた私には、そういう異なった光景も面白くは見られなかった。とても幼年時代に楽しんで見ていた盆踊りのように、無邪気には受け入れられなかった。画家は絵を描いていたらいいだろう。展覧会を開きたけりゃ、仲間内でいい絵を描いて陳列したらいいだろう。政治家や商人みたいに人を集めてご馳走したり、盆踊りを見せたりして威勢をつけるには及ぶまい。岡倉さんを一部の人が英雄扱いするのはおかしいと、私は死の頬かぶりした踊り姿を見て、来楽死するよりも滑稽死していた。早いものだ。岡倉の踊りを見て以来、もう15、16年経っているのだ。私はあれ以来、岡倉門下の多くの秀才が自分に遭遇して、絵の評判とともに財産を作ったことを思い出した。物質上に成功して別荘を作ったり、商宅を設けたりするのを見ると、ある種の日本画家は実業家みたいなものだ。だから私などでも新聞社の美術部を担任している間は、いずらの宴会などへも招待されて買収されようとしたのだ。しかし、これも馬鹿正直だった。7年間美術記者を務めていたのに、知名の画家に絵を一枚たりとも描いてもらわなかった。先方からお世辞に描いてやろうと言っても、いらないと言って断ったが、岡倉の奇抜な踊りを見たのを新聞記者の役得とするようじゃつまらなかった。月夜の感想がいつか理に落ちてしまった。耳を傾けると、ラジオは大正11年頃の流行り歌だと言って、私もお前も枯れすすきという歌を歌っていた。大正元年以来の流行り歌の演奏が今は終わりに近づいているのだ。踊り目が切れたよ、腐れ縄かよ、また切れた、と子供の時分に聞いた踊り歌が思い出された。私は木の間を離れた月を仰いだ。昔の日本人には月というものがどれほどに親しまれていたのであろう。王朝文学などにはことに月の漢字がよく書かれている。今日読んだ弁の内史日記には月の日記と言っていいくらいにどのページにも月のことが何とかかとか書かれている。伝統などのなかった時代には月の光がことにありがたかったのであろうが、詩や歌がこうも月のことに肯定しているのを見ると、頭の単純さに少し呆れてくる。月の歌が月並みの平凡に見られてくる。見るところ、花にあらずということなし、思うところ、月にあらずということなし、と、芭蕉は風雅の秘訣を説いているが、私はこういう美しい月に対してさえ、美しい天地の中へ我が心を溶け込ますことはできないのである。とても芭蕉流の発句などは作れそうでない。私の曽祖父は七夕教科集を大阪の書士に頼んで印刻させたのであったが、住管にかかって製本した歌集が届かないうちに死んだので、病中の上ごとに、もう大阪から船が着いたはずじゃ、早う見て来い、と絶えず言っていたそうである。 その話はよく祖母から聞かされて感動していたのだが、年をとってその歌集を読むと、平凡愚拙甚だしいもので、鮮明な印刷や破っても破けないほどの資質が、貧しい内容に比べてもったいないように思われた。曽祖父は柄にない風流心と虚栄心とからこんな無駄なことをしたので、今の文学青年の新作小説の出版と兵を同じゅうしているのである。芭蕉は偉かったであろうが、芭蕉系の風流の模倣者を続々と出して今日に及んでいる。奥の細道のごときも頭から偶像視しないで、読んだら芭蕉の常識的な風流心が今の目には愚かしく見えるではないか。この人は温和で前代の流れに従っていた人である。塩釜神社の秀平の灯籠を見て、名を松代に残したことに感心したなどは俗物の考えではないか。細道の文章を簡潔だの印象的だのというのは私には全然趣向しかねる。芭蕉の気候はどれも多少の感傷的の味わいがあるだけで、概して無雑で印象的でも描写的でもないのである。私の説に反対の人は、雷道壁、個人崇拝壁をやめてもう一度虚心に読み直してみるがいい。簡潔だの、印象的だのというのは、才覚の文章のことなのだ。徳川時代の学者の書いたものを読むと、彼らの社会観、人生観、道徳観が、どれも孔子のそうした範囲を出でないのに呆れる。熊沢万山、山賀祖公、山崎安西、大塩中斎など、凡庸を出して徳川の感覚に盲従しなかったのであるが、どれも孔子に立てつくことはしなかった。何千年前の品人である孔子の説くところを頭から盲信して、それに対して一点の疑いを寄せることをなぜ躊躇したのであるか。彼らは時代の反抗者らしくっても、その実、時代の流行を離れることはできなかった。人間の個性なんて微弱なものである。風流心のない私は秋の夜の月を見ながら、ついにこんなことを考え出した。